おはようございます。7月1日水曜日のウェルスインサイトです。いよいよ7月がスタートしましたね。今年も後半戦に突入です。私は先日軽井沢へ旅行へ行ってきました。あいにくの台風の影響で雨模様の時間もあったのですが、移動する時には不思議と雨が上がって新緑の美しい景色を存分に楽しむことができました。実は私、月々2万円ずつ積み立て、年間で24万円を旅行費として確保しています。あまり旅行とか行かないのでこの金額で結構楽しめるんですが、私自身、自分の稼いだお金は日本国内でしっかり使って循環させるという密かなポリシーを持っていまして、今回は軽井沢への旅行を計画し、星野リゾートが運営するゆかわたんというフレンチレストランへも行ってきました。これがもう本当に素晴らしくて大感動だったんです。お料理が美味しいのはもちろんなんですが、一皿一皿がまるでアート、芸術作品のように美しくて、目にも存分に楽しむことができました。そして何より感動したのがスタッフの皆様のプロフェッショナルな動きです。私のテーブルをメインで担当してくださった方は3年目だという若い女性のスタッフさんだったんですが、その一生懸命な姿が本当に素敵で、なんか思わず応援したくなっちゃうような心地よい接客をしてくださいました。さらにすごかったのがレストラン全体のチームワークですよね。男性のチーフなんですかね、のような方がホール全体をきめ細やかにこう見渡していて、こちらがスタッフの方をちらっと見ようとする間すら与えない、こう絶妙なタイミングでさっと誰かがサポートに来てくれるんです。総勢6、7人ほどいらっしゃったんでしょうか。本当に無駄のない完璧な動きでした。支払った金額以上の素晴らしいサービスや価値を受け取るってこういうことなんだなと、五感のすべてで本当に良かったと感じる時間になりました。変化の時代を勝ち抜く未来への洞察を、ナビゲーターの鈴木です。さて、私が旅行を心から楽しめるのも、あらかじめ予算を可視化して計画的にコントロールできているからこそです。今週のテーマはボーナスを受け取ったその後が本番、使い切る前に確認する5つのことです。6月に夏のボーナスが支給され、少しホッとされている方も多いと思いますが、実は家計の未来を分けるのは受け取ったその後の行動です。今回はボーナスをあった気がするって終わらせないための FP の視点をお届けします。事前に行きたい旅行や欲しいものの計画を立てていたのに、気づいたらなんとなく使ってしまっていた。7月に入った今、そんな状況になってはいませんか？実はボーナス後にご本人に無駄遣いの自覚がないまま、家計が静かに崩れていく典型的なパターンが3つあります。1つ目は大型家電や家具のついで買いによる計画の後ろ倒し。ボーナスが入ったからいつか買い替えるつもりだった冷蔵庫やエアコンをこのタイミングでという判断です。お買い物自体は正しいのですが、一気にまとまったキャッシュが、動いた安心感から、本来計画していた資産形成への行動が秋以降にずるずると後ろ倒しになってしまうという罠があります。2つ目は夏の旅行による予算のブレ。家族での体験に投資するのは素晴らしいことです。ただ旅先での高揚感もあって、予算が最も膨らみやすく、日常に戻った後もしばらく財布の紐が緩んだ状態が続いてしまいがちなんです。そして3つ目が最も多くて気づきにくい、とりあえず口座に置いたままの待機資金の固定化です。使いすぎているわけではないけれど、普通預金に置いたまま何もせず、気づけば数ヶ月、半年と経ってしまう状態です。インフレが続く今の時代、目的のない長期的な資金の停滞は気づかないうちに資産の目減りを生んでしまうリスクになります。ではボーナスを受け取った今の時期に具体的に何をチェックすればいいのか、 私たちが初回面談で行っている5つのチェック項目をご紹介します。チェックの1つ目は、秋から年末までの特別支出の書き出しをしているか。子どもの夏期講習や塾の年払い、秋の旅行や帰省、固定資産税の引き落としなど、これから年末までに出ていく大きな支出をリストアップします。これを合計すると、世帯年収1000万円前後のご家庭では、ごく普通に過ごしていても50万から100万規模になる場合があります。この金額を先にないものとして口座に確保してから、残りを投資や貯蓄に回すのが正しい順番です。チェックの2つ目は、生活防衛資金は別口座で守られているか。投資に回す前に生活費の6ヶ月分以上の現金が安全に別の口座でキープされているか。ここが薄いと、想定外の出費があった時に、せっかく始めた投資を途中で解約せざるを得なくなってしまいます。チェックの3つ目は、今年のNISA、iDeCoの進捗確認です。上半期が終わったこのタイミングで、当初の計画通りに積み立てが進んでいるかを確認します。もし年初の計画に対して進捗が遅れているなと気づいても、焦る必要はありません。今回のボーナスを今後の投資用資金としてしっかり確保しておき、下半期の月々の積み立て設定の金額を引き上げるなどの戦略を練る方が、スマートで心地よい選択肢になります。ただし、これもチェックの1番と2番、守りのキャッシュをしっかり抑えてからのお話です。チェックの4つ目は、固定費にゾンビ支出が混ざっていないか。気が大きくなっている今だからこそ、逆に使っていないサブスクや重複している保険を引き算して、新たな資産形成の原資を作ります。そしてチェックの5つ目は、何のために資産を動かすのか、夫婦で確認しているか。大切な資金をどこに向かわせるか、ご夫婦の方向性を一致させることが、家計の満足度に直結します。お伝えしたい原則は至ってシンプルです。投資のアクセルを踏む前に、秋までの支出を先に抑えておく、これにつきます。よくある失敗は、ボーナスでNISAの枠を一気に埋めたものの、秋に学費や旅行の請求が重なって手元の現金が足りなくなり、クレジットカードの支払いに追われて積み立てを止めてしまうというケースです。投資は淡々と続けることに一番の福利効果があります。秋冬の特別支出を先に引き算しておくという順番が、家計の安定度を大きく変えてくれます。今回はボーナスを受け取った後の家計の整理についてお話ししました。 AI にボーナスの理想的な使い方を聞けば、一般的なバランスの取れた配分例はきれいに教えてくれます。しかし、あなたのご家庭の秋の支出予定、今の正確な貯蓄残高、そしてご夫婦が大切にしたい暮らしの余白を、すべてテーブルの上に並べた上で、今この順番で動くべきという立体的な答えは、対話の中から生まれます。先ほどオープニングでお話しした軽井沢のレストランのように、全体を俯瞰して、あなたのご家庭にとって最高のタイミングとお金の流れを整える、それこそが私たち家計コンサルの役割だと思っています。この使い方で本当に合っているか、一度プロの目で確認してみたいと感じたときは、ぜひ一度私たちのオフィスにお金の設計図を広げにいらしてくださいね。今日ご紹介した5つのチェック項目の詳しい内容は、概要欄のノートの記事にもまとめています。それでは皆様、7月も体調に気をつけて、良い1週間をお過ごしください。ここまでのお相手は、ウェルスインサイトナビゲーターの鈴木千尋でした。また来週お会いしましょう。